今日は創世記の12章10節から20節までです。創世記の12章10節から20節。さてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ、あなたが醜麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。ファロの高官たちが彼女を見て、ファロに彼女を推奨したので、彼女はファロの宮廷に召し入れられた。ファロは彼女のためにアブラムによくしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。しかし主はアブラムの妻サライのことでファロとその家をひどい災害で痛めつけた。そこでファロはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に一体何ということをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか。なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかしさあ今あなたの妻を連れて行きなさい。ファロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物と共に送り出した。アブラムにですね、最初の試練が来ました。アブラムの後のアブラハムの生涯が結構試練があったんですけども、でアブラムは後になると彼のやっと生まれた子供の命を差し出しなさいという神様のその命令に従うほどに従順になりましたけれども、しかしアブラムは最初のこの試練において失敗をしてしまいました。今日の箇所をですね、まあ、ちょっとざっくりとあらすじを言いますと、まず食糧難が来ました。でそれで彼はその食糧難を避けるためにエジプトを向かっていきました。エジプトに食糧があったからです。そして彼は自分の大切な妻をと引き換えに、富を得ました。しかし彼はその富のゆえに奴隷状態になってしまいました。でそこで神様が介入されてエジプトに災いを下された。エジプトは痛めつけられた。そしてパロはもうこのアブラムに出て行きなさいと、そしてアブラムに富とともにアブラムは出エジプトを果たした。まあ、それがあらすじですけれども、これは出エジプト記のあらすじによく似ておりますね。食糧難で入って、そしてエジプトに行った。しかしエジプトで奴隷状態になった。エジプトにはいろいろな良いものはこの世の富はあったんですけども、でもそれでも束縛されていて、でそれで神の介入があって、そしてエジプトに災いが下されて、そしてエジプトから富と共に脱出した。 アブラムのこの、最初の失敗の経験、これが、まあ、出エジプトにもおそらく反映、少なからず反映されていることでしょう。信仰の父、祖先のこの、失敗というか失態は後に、後の子孫たちに災いをもたらすことに、なるものです。さてアブラムはこのエジプトにおいて、まずエジプトに入る前にですね、飢饉がありました。この、ネゲブの方、まあ、まだそのカナンの地の一部ですね、南の外れの方にアブラムがいた時に、まあ、飢饉が起こった。で神様からですね、順序7節の方で、あなたの子孫に私はこの地を与えると、この約束の言葉を与えられておりました。でアブラムはそこに留まっていてたはずですけれども、まあ、祭壇まで築いて留まっていたはずですが、でも飢饉が起こるとですね、その地に留まるということではなく、むしろ食料や富がある方向へと目を向けてしまいました。でエジプトの方にそれがあった。でそれでアブラム一行はエジプトの地へ向かうんですけども、しかしエジプトの地はとても邪悪な国で、妻が耳麗しい女性だと力ずくで奪うような、そういう土地だったようですね。この時、まあ、サライは少なくとも65歳以上なんですけど、それでも、ね、その美しさによって命が危険にさらされるほど美しかったというのもまたすごい話ですね。まあ、とにかく当時は、そういう時代だったようです。65歳といえども美しくて命が奪われるような。でそれでアブラムはですね、心配します。エジプトの地に入る前にこのようにですね、神様にとどまれと言われたところから、そこから外れるとどんどんもうなし崩し的にそういう悪い考えが湧き起こっていきます。アブラムはまず心配に支配され、恐れに支配され、その結果不信仰が生まれました。嘘をつくようになりました。アブラムの言葉をよく見てみると、まず聞いておくれ、11節からですね、聞いておくれ、あなたが耳麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう、ね、かなりの心配が発展して、その心配の根拠にしたさらなる心配を彼はしておりますね。で、しかも、まあ、不信仰に陥ってますね。アブラムは殺されると。で、どうか私の妹だと言ってくれ。これは偽りですね。まあ、腹違いの妹であることには変わりはないんですけども、しかし、その次は良くない。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ、あなたのおかげで私は生き延びるだろう。つまりこのサライをパロの宮廷に召し入れることを前提条件ですね。神様の約束は何だったか。アブラムとサラの息子からさらに産んで増えて地に満ちるという約束であり、パロとサライが結婚するなどというのは神様のご計画には一切ないはずでしたね。アブラムはこのような不信仰に陥り、そしてしかもアブラムの考えの中ではサライのおかげでアブラムはパロ経由でいろいろと良くしてもらえると、まあ、世の中の奥さんが聞いたらこんな旦那さんどう思うでしょうね。かなりひどいですね。とにかくアブラム 私たちの信仰の父アブラハムといえども、このように最初は信仰が弱かった、不信仰であった、結構ひどかった。でも神様の恵み、憐れみの尽きないところは、そんな人間の不信仰の結果さえも益に作り変えることができるお方であるということです。実際ですね、このアブラム一行がエジプトに入っていったとき、実際にアブラムの言った通り、エジプト人たちはそのサライを見て美しいの。でそれで、パロに召し入れてしまいました。パロの宮廷に召し入れられたと15節ある通りです。で その結果、パロはこの彼女のゆえにアブラムによくしてやって、そして、ね、アブラムは羊の群れや牛の群れ、その他いろいろな、男女の奴隷とか多くの富を所有するようになりました。アブラムはどう思ったでしょうね。私の計算通りだ、私の思った通りにしたからこれほどの富を得たと思ったでしょうか。彼の思いまではこの聖書の中には記されていないのでわからないんですが、とにかく人は何かとですね、自分勝手にあれこれと思案して考えついて、そして自分勝手に計画を立てて、神様の計画から外れたところで何かラッキーなことを得た、富を得たとか思うと、私の考えた通りだ、そういうふうに思う傾向は確かに人にはあります。しかしそれは神様から不従順した結果のものであり、そしてね、本来サライはアブラムの妻だったにもかかわらず、でもこうしてパロに首根っこつかまれて、いつ命が取られるかという、そういう恐れのある状態でした。そこで神様が介入されます。アブラムは自分の命を心配して、神様よりもパロエジプト人を恐れてこのようなことをしてしまいましたけれども、しかし神様はあくまでそのアブラムをエジプトを覆してでも守られるんです。神様の約束されたことは真実であるがゆえに、神様の御言葉が真実であるがゆえに、私たちの不従順をさらに上塗りして上回る、そしてエジプトさえも首根っこつかまえて、エジプトに災い、全体を災い下すほど、神様は神の民をその真実によって守られるんです。主はですね、このアブラムの妻サライのことでパロとその家をひどい災害で痛めつけた。普通何か災害が続いたらですね、運が悪いとか思うかもしれないんですけど、しかしパロはね、アブラムを呼び寄せて、でわざわざね、サライごと返して富ごと追い出すほどに、もう明らかにこの災害がアブラムのゆえ、またサライのゆえだとパロが知るほどに、そういうひどい災害、またそういうふうに思わざるを得ないほどに、もうアブラムとサライのゆえにこの災害が起こっていると、パロまたその侍従たちや、またその部下たちは思ったことでしょう。パロはアブラムを殺すなんて、きっと権威的には簡単にできたことでしょうけれども、しかしそういうことをせず追い出したんです。あの富とかから全ての所有物と一緒に送り出した。それほどパロはアブラムを恐れたんです。アブラムは神様よりもパロを恐れたけれども、しかしパロは神様と、その神様がついているアブラムを恐れて、そして追い出したんです。力関係は、ね、どっちにあるんでしょうね。アブラムの側とパロの側、当然アブラムの側です。なぜならアブラムには神様がついているから、神様が約束してくださったから。 皆さんは富と世と御言葉とどれを恐れるでしょうか。皆さんは御言葉を恐れるべきです。世の富やまた世の権力、そういったものを欲しがったり恐れたりするよりも、むしろ神様の方を恐れるべきです。結局この時ですね、アブラムに対しては何のおとがめもなかった。アブラムはこの時知りました。神様は真実である。私が契約したこの神様、この方は世のどんなものよりもはるかに優れたお方である。パロはですね、アブラムに、彼の妻サライとまた彼のすべての所有物をおまけ付きでつけて、そして送り出しました。皆さんもですね、あくまで神様をより頼んで、そして神様と共に行くのであれば、神様このようにしてくださいます。神様皆さんの弱さを憐れんでくださいます。決して耐えることのできないような試練に合わすことなく、脱出の道もまた備えてくださるお方です。アブラムはこの最初の試練において、ね、飢饉が起きた時、あくまでその場所に留まっていればよかったですね。ルツ記でも同じことを学びました。飢饉がある。で、その時にホイホイと目に見える食料とかまた富がある方向へと頼りに行くと、さらなる災いが起きる。アブラムはこの時飢饉が起きた時、ね、また主に祈っているべきでした。そしたらこのサライをこのパロの元に送るようなことはなかったでしょう。私たちも試練が起きた時はしっかりと神様の約束通り、約束のところにとどまって、そして御言葉を信頼して、神様が世のどんな権力よりもはるかに強いお方であり、また皆さんをたとえ、ね、簡単にひねり殺すような力あるものが現れたとしても、でも神様に信頼しているのであれば、むしろ向こうの方が私たちの方を恐れると。そして神様に信頼していれば、どんな患難からも悪からも救い出してくださるお方であるということを信じて、そうして信仰の地に歩む皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたは世のどんな権威権力よりも力強いお方、どんな力ある勇者よりもあなたははるかに優れた勇者であり、あなたにより頼む者には本当にあなたはそのプライドにかけて私たちを守ってくださる方であることを感謝いたします。私たちは弱いです。本当にアブラハムでさえも最初はこのように弱いことを見ました。しかしそれでも新約聖書においてはアブラハムは偉大な父であると、アブラハムのそのような弱いところを一切考慮せず、永遠の書物にはそのようにただ信仰による行いだけが書き記されていること、これは本当に恵みです。主よ、私たちもただあなたが良いお方であり、恵み深いお方、憐れみ深いお方であることを見つつ、信仰にあって歩み続けることができますように。信仰からそれ続けて、あくまで自分の好き放題、自分の痛いところに続けた彼の父テラのようになることなく、アブラムのように、後のアブラハムのように、あなたに従順する道を一歩一歩歩み続けることができますように、どうか助けてください。この新しい一日を祝福してください。一人一人の仕事や事業、家庭、その手の技すべてをあなたが祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇様、今日の御言葉を通して私たちそれぞれが何を得たんでしょうか。 主の御言葉、起きてから離れていったものはまた再び主の約束の地に戻すために離れていたところが試練に遭う、危機に遭うということです。主よ、あなたの身元を、あなたの約束の御言葉を離れて下っていくこと、そこには危機があり、危機があると不安な心が生じ、また不信仰によって下ってしまったものは状況が悪くなると信仰のプライド、信仰の尊さもいとも簡単に捨ててしまって、信仰の先祖であるアブラムさえも嘘を平気で言って、嘘を平気で妻に押し付けて、そして命の生かすも死ぬも主にあることを簡単に忘れて、自分の妻のゆえに命が失われると錯覚して、まだ妻を敵に渡すことによって自分の命が救われると錯覚して、尊い約束を忘れてしまい、気違いじめたことをいとも簡単に平気で知ってしまいます。主よ、何かをするとき、私たちの心に不安が来るとき、今日の御言葉を思い出すようにしてください。私たち自身が本当に主の約束された地に落ち着いて生活しているのか、約束の御言葉に落ち着いて歩んでいるのか、それをまず点検するようにしてください。心に、生活に不安が押し寄せるとき、主よ、まず私たちがすべきは戻るということです。御言葉とあなたに戻らせてください。そして再び主と向き合うことができますように助けてください。アブラムがこれだけの罪を犯しました。でも主よ、アブラムの不正はさておき、あなたは、あなたご自身がアブラムに約束したその尊い御言葉のゆえに、こんなバカなことをしたアブラムだったのに、取り返しがつかないとんでもないことをしたのにも構わず、あなたは取り返すから、見事に取り返す方としてアブラムに現れた主であるから感謝いたします。私たちはおバカさんです。これに似たようなことを私たちは今まで数多くやってきました。その都度あなたが現れて、その都度あなたがあなたの方法で私たちを救い出してくださったことを感謝いたします。主よ、いつでも私たちが戻るべきは御言葉であり、あなたの御所です。私たち一人一人が御言葉に戻ることができますように助けてください。汚い自分の意地や汚い自分の好き嫌い、汚い自分のあの考え、この考え、それがどれだけ忌まわしいもので、自分を殺し、神を軽んじて悪魔サタンに腹を叩きながら笑うような笑いを提供していることか、 それを分かるようにしてください。主にあって本当に自分がどのような歩みをしているかをよく考えて、そしてイエス様が喜ぶ、父が喜ぶ、聖霊が助けるのに値するものとして今日一日を歩むことができますように、世界中のクリスチャンをあなたが祝福してください。世界中の教会においてこの御言葉が新たに主よ語られますように。そしてアブラムの失敗を見て自分の失敗を見つけ出すことができて、そして新たに歩むことができますように主を助けてください。天聖教会のすべての生徒一人一人に主よこの失敗を通して自分を学ぶチャンスを与えてください。そしてこの失敗を本当に自分の失敗しない歩みの一つとしてちゃんと心得て歩むことができますようにイエス様助けてください。今日ここで祈られるすべての祈りを通して私たちを顧みてくださることを信じます。天聖教会に主の真の働き人を与えてください。そして主にあってあなたの働きが喜びを持って十分にとできますように祝福してください。今日も働き人一人一人を清めて主よこの御言葉を心得て歩むことができますように祝福してください。このすべての祈りを天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。